2面。みんなでつなごう救命の輪。9月9日は救急の日。もし目の前で人が倒れていたら、このような生死を分ける重要な場面で必要なことは、救命の連鎖をつなげることです。もしもの時のために、心肺蘇生法など応急手当の方法を身につけ、救急時に必要な知識や行動を確認しましょう。いざという時のための救命の連鎖。事故や病気で倒れた人を救命し、社会復帰のために必要な一連の行為を救命の連鎖と言います。この4つの輪を途切れずに素早くつなげることで救命効果が高まります。1つ目の輪、心停止の予防。大人の不注意による子どもの事故や自身の病気のリスクを未然に防ぎましょう。定期的な健康診断や生活習慣の改善が大切です。2つ目のは、早期認識と通報。反応がない人は心停止と疑い、すぐに119番通報と AED の手配をしましょう。身近な人の違和感には迷わず通報を。1、話し方がおかしい。2、いつもより痛がっている。3、話しかけても反応がない。など。3つ目のは、一時救命処置。救急隊到着までに行う心肺蘇生法と AED は、止まった心臓と呼吸の動きを助ける働きをします。救急車が来るまでにできることを、心肺停止後、脳細胞がダメージを受け始めるまでの時間は約3分。一方、救急車の到着には平均8分の時間を要するため、この間のわずかな時間の行動が大切です。4つ目のは、二次救命処置と高度医療。救急隊の救命処置で心拍が再開した後、専門医による集中治療で社会復帰を目指します。まずは一人一人の意識づくりから。一つ目から三つ目の輪は、市民一人一人がつなげる輪で、自身の予防とその場に居合わせた人の行動が何よりも大切です。正しい知識を身につけて、もしもの時に備えましょう。市ホームページの応急手当などの詳細にリンクする二次元コードがあります。これからも多くの命を救うために、東海大学医学部附属病院上畑厚医師の顔写真があります。救命の連鎖をつなぐため、秦野赤十字病院を拠点に、昨年10月から運用が始まった派遣型救急ワークステーション。救急要請に対し、救急隊とともに医師と看護師が救急車に同乗する取り組みで、迅速かつ的確な医療介入が可能になります。市の救急隊の救命処置の質の向上がもう一つの目的です。と話すのは、東海大学医学部附属病院から派遣されている上畑医師。これまでに大動脈解離や痙攣持続などの傷病者を救ってきましたが、24時間365日すべての出動に対応することは困難です。救急隊と行動を共にして医療介入を行うことが医学的な知識の共有と救急隊の特定行為の技術を向上させる近道と説明します。今後も一人でも多くの命を救うため、救急救命士の養成と育成に励み、救命の連鎖をつなぐ取り組みを進めていきます。問い合わせ、消防管理課、電話 8180820